こんにちは。W2OFM エピソード252です。今回は、クロードコード MAX20 を使い切れない佐伯と、
長女の小遣いに悩んでいる古山でお送りします。
このポッドキャストでは、ハッシュタグ W2OFM でご意見、ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい。
フィードバック、読み上げコーナーとか前あったと思うんですけど、
あ、うん、多分だいぶ
や
サ
めち
ボっ
ゃって
た
た。
こともあって、いや、フィードバックがそもそもないみたいな。まあ、お待ちしております。ということで。
フィードバックしてくれたら、読み上げする
はい。
かもっていうことですよね。
はい、します。もちろんします。はい。まあ、実際ちょっと、2026に入ってから、2ヶ月くらいサボって、ちょっといたりしたんで、はい。まあ、本当ちょっとこの辺からまた、定期的にやっていきたいなと思ってます。
まあ、ほぼ古山さんのモチベーション次第みたいなとこありますもんね、これ。
いや、うん、そうですね。まあ、おっさんのね、そうですね。私の気分で人に声かけて、ちょっと参加していただいてるんで、はい。
古山さん以外がやろうよっていう感じにはならない。
まあ、
みんな
そう
声かけられ待ちみたいな
ね。
感じかなと。
まあ、ちょっとおっさんなんで声かけづらいとかあるのかなと思いつつ、ぜひ、ぜひ声かけてください。
まあ、それはないと思いますけどね。
まあ、そう。
面倒とかが理由だと思いますけど。
いやー、まあ、2ヶ月くらいサボってて思ったんですけど、やっぱこれは結構、まあ、面倒というか大変ですね。
そうですね。
まあ、でも、一回やると、まあ、佐伯くんとは、ね、なんていうか、長く、こう、まあ、コンビというか、こうね、同じロールで、仕事した仲だし、で、こ
そうです
の、
ね。
そう、ポッドキャストも長く、まあ、細く長く話してるし、だから話せばね、すごい楽しいんで、はい、すいません。定期的に声かけさせてください。
ちょっと10年後も20年後も、残ってると。
私、53なんで 10年くらいでもはやファイヤーというか定年が見えてるっていう でもまあそうですね。できる限り続けたいですね。はい。そんなわけでじゃあ、ぼちぼちやっていきますか。はい。まあ今日はですね、なんか佐伯くんにいろいろ人生のなんかイベントがあったという話を聞いたんで、ちょっとその辺聞いていきたいなと。
なんか、この間も言ったんですけど、あんま
はい。
り長く話せるようなことが起きてない
そ
ので
んなこ
話せ
と
る
ないでし
か
ょ
不安ではあるんですけどね。
はい。お願いします。
人生の、そうですね。まあ、イベント的には 結婚したことが一番大きいイベントかなっていう感じですね。最
お
近
めででとうご
言う
ざい
と。
ます。
あり
めちゃ
がとうご
くち
ざ
ゃ
い
で
ま
かい
す。
よ。めちゃくちゃでかいです。
去年の12月なんで、
おお。
3ヶ月、4ヶ月ぐらい経ってる。
新婚ほやほやですね。
そうですね。結構なんか、なんだろうな。結婚するぞってなってから、
はい。
やんなきゃいけないことを、一つ一つこうやっていったら、もうなんか、なんだろうな。なんか余裕持ってあんまりやってなかったんで、まあ、例えばなんだろう、向こうのご両親にご挨拶に行くとか、
はい。
両家顔合わせ、セッティングして、
はい。
ご飯食べるとか、ってい
ちゃん
う
と
のを
して
こう
る。
なんか、すごいこう、短いスパンで、
あ、そうなん
い
だ。
ろいろ、そう。まあ僕があんまりその計画性がないタイプなんで、いろいろこうなんか、そうなっちゃったっていう感じな
や、
んですけ
まあ、
ど。
そういうの、なんつうか、どっちかが計画性を持ってればみたいなところがあるんで、じゃあ、奥様もあんまりそういう、なんというか、自由な感じな方なんですかね。
いや、
あ、そうで
そう
も
で
ないん
も
だ。
なくて、
そうでもないん
めちゃ
だ。
くちゃちゃんとしてますね、僕と比べたら。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。なんか本当にキツキツのスケジュールで、 まあ、11月に、一回その挨拶みたいな感じで、向こうのそのご両親のところに行って、で、2週間後ぐらいに、その結婚してますっていうので、また挨拶に行って、
短い 短い はい。
で、その次の月が、まあ、また2週間ぐらいかな、に両家顔合わせで、来てもらって東京に、
ああ、なるほ
顔合わ
ど。
せてっていうので、2週間ごとぐらいに多分顔合わせた感じになったのか。
それは、なかなかご両親も大変な。
そうなんですよ。
なるほど。いや。
ちょっと申し訳なかったなっていう感じです。
いや、でもね、まあ、息子、娘の結婚というのは、なんつうかな、もう本当、私はそれをもう見守る くらいの年齢になってきたんで、いいことですよ。ありがたいですよ、親としては、むしろ。ちゃんとやってくれてるんだ、みたいな。
全然考えてなかったんで、そういうことを、なんか、やらなきゃいけないことを、こう、やっていかなきゃみた
ああ、なるほどね。
いな。
はい、奥さんにやらないとみたいに言われてやったみたいな。
そうですね
なるほど。
そんな感じですね。
まあ、本当もうつくつく思いますけど、100人夫婦がいれば、本当100通りなんで まあ、いろいろですよ。正直私に言えることは何もないです。
ああ、でもその100通りって、まあ、言っていただけると、いいですね。軽くなりますね。
いい悪いで
心
はな
が。
いですよ。本当に、100人、本当夫婦が、100組いれば、本当、100通りの、本当、まあ、生活があると、やり方があると思いますよ。
まあもう本当に日常が続くんで、もう本当にチューニングしながらみたいな感じですもんね。
まあ、そうで
生活
す
してる
ね。
中で。
ちなみに結婚の前に同棲とかはしてたんですか？
あ、そうですね。去年の3月ぐらいから同棲してて。
おー、じゃあ、まあまあ、まあ1、
12
8、
月なんで、8ヶ月ぐらい同棲してたか
まあまあ、そしたらまあ、なんかこう、日常のなんですか、問題点を洗い出せるくらいの期間はある。
そうですね。まあ、いろいろ調整しながらやってきました。
お疲
まあでも
れ
引っ
様で
越しが
す。
なかったのは良かったですね。結婚のタイミングで。
あ、なるほど。
もっとバタバタしてたと思うんで。
どこまでちょっとお聞きして良いかなんですけど、なんというか、どういう、あ、まあ、えっと、な、本当もうどう聞いたらいいかなんですけど、事前に話してないんで、お仕事はされてる、
あ、してます、してます、全然。
どういう業種の方なんですか？まあ、
そうです
聞いてよければです。別に、絶対言わなければいけないわけじゃないです。はい。
まあ結構固めかな。
なるほど。固めか。
固めですね。まあでも家で結構仕事してることが多いんで。
今風です
週
ね。
3、週2、3ぐらいかな、今。ですね。なんで、で、僕もずっと家にいるんで。フル在宅勤務なんで、もう結構一緒にいる時間長いですね。
ああ、もう本当、なんだろう、令和の、なんというか、夫婦というか、ちょっとコロナ前にはなかった感じの、そうですね。
そうですね。だってエンジニアの仕事もコロナ前でリモートもそんなに多くなかったですもんね。
そう、あるはあるけど、てんてんてんみたいな、ですよね。
フルリモートの案件がそんなになかった気がしますもんね。
なかったな
あ、
かっ
コロナ
た。
前は。
なかったなかった。
なんかだいぶ変わりましたね。
です
なんか
ね。
出社回帰してる、しつつあるみたいな話があるけど、まだ全然リモートの仕事多いですもんね。
まあね、エンジニアという職種自体が別にリモートと親和性が高いっていうのもあるし、あと、エンジニアをやっている人間の性格が割とリモートを志向するみたいなところもあるのかなという気もします。
そうですね。 他と大きいと思うのが、やっぱ、強制的にみんな、一回在宅勤務を強制されたことで、まあ、ある程度その在宅勤務を快適にするための環境を整えた人が多いと思うんですよ。
確かにね、1ヶ月とかの話じゃないですからね。
で、そっから、その出社に戻るっていうのはなかなかやりづらいんだろうなと思って、環境的に、やっぱ自分がやりやすい環境を作っちゃったがばかりに、やっぱ出社するとどうしてもこう劣るというかそれに。ってことな、もうあるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、まあ基本的にはいいことだと思ってますよ。なんかビッグテックはね、もう出社指導的な話も聞きますけど、
ありますね。
でもまあリモート勤務だ、まあ要するに勤務体系のバリエーションが増えてるっていうのはいいことなんじゃないかなと本当思います。
古山さんはフルリモートでしたっけ、今。
いや、私は週3で会社行ってます。だから、5日のうちの2日は2日リモート、3日出社ですね。まあ、正直だから、サイ君から比べるとだいぶ会社行ってんなみたいなところはあると思うんですけど、まあ、でも、なんだろうな。以前は当然ですが週5だったわけですよ。で、今は週3で、割と、なんかこのくらいがいいかな、みたいな気持ちでいます。まあ、どうぞ。
いや、なんか最近思うのが、結局そのフルリモートよりも、結局週2、週3ぐらいの出社が、なんかトータルで考えていいんじゃないかなと思ってて、
どうした？
まあ僕がそれ選べるのかわかんないですけど、まあ、結局なんだろうな。やっぱ、出社しない、する機会がないと運動しないんですよね、僕。
それ、
まあ、
そ
た
れ、
だ、家でも仕事したいと。だから出社するめんどくささを、なんか週5で続けたくないっていう気持ちと、やっぱでも運動不足どうにかしなきゃいけないってのを考えると、週2、週3が結構年どころとしていいんじゃないかなっていう。
いや、本当そうですよ。強制力があるんで。強制力はやりたくないことのためには結構大事。い
そう
や、
なん
まさに
です
そう
よ。
です。週3で、まあ、ロードバイクなりで通勤してますわ。まあ、あとそ
そう
れ
です
も
よ
ある
ね。
し、まあ、ね、本当ね、これはもうポジショントークだとは思うんだけど、やっぱ、出社することによってできる、こう、コミュニケーション。まあ別にハドルとかでもいいんだけど、いやでもダメだな、ちょっとそこにいて話すよりはやっぱどうしても遠いんで、オンラインミーティング的な話は。まあ、うちは、すごい超絶小さいドスタートアップなんで、やっぱ顔を合わせて話すっていうのは割と、大事かなっていうところは、まあ、あるかなということで、まあ、今
いや、
は、
それでも僕もめちゃくちゃ思いま す
わ
ね。
かる？
わかります、わかりま
そう
す。
か。
でも僕も結構そっち派ですね。考え方として。
そうなんだ。
なんか、なんだろうな。まあなんか、そもそもの話をしちゃうと、なんか組織に入って働くっていうことは、単に会社の、なんか、なんだろうな。こう、利益を増やす、ためとかでもなく、なんだろうな、こう自分のスキルを発揮して会社に貢献するみたいなことでもなく、そもそもで考えると、
だいぶそも
やっ
そ
ぱ
も
なん
言っ
か、
てる。
まあなんか動物として、
だいぶそもそもだな。
動物として自分以外の他者と交流をして、その仲間意識の中で、なんだろうな。こう、あ、要はこの仲間意識を持って仲間と共に、こう、 仲間というかコミュニティの中で生きていく生活をするみたいなのがなんか根源にあると思ってて。
おお、だいぶそもそもな、そこまでそもそもに行くと思わなかった。なるほど。
で、それってどういうことかっていうと、多分その、なんだろうな、こう、複数の人がいる中でのコミュニティの中で、なんかその、自分をこう人間として認めてもらって、認識してもらい、で、こう、なんていうのかな、いや、なんか言い方難しいですけど、こう、なんか動物が、こう、お互いの、こう、触れ合ったりとかして、こう、コミュニティに馴染んでいくみたいなのあるじゃないです
い
か。
やーもうね、うなずくしかできない。いや、ほんとね、いや、そう。
なん
それは
か、
そ
それに近いのが多分出社なんだろうなと思っ
う。
てるんですよね。出社して顔を合わせて、なん
な
か
るほ
業
ど。
務上の話とかそういうこと以前に、こうなんか動物としてのこうコミュニケーションを取らなきゃいけないみたいな。
いや、もうびっくりした。そこまで、そもそもがそこまで行くと思わなかったけど、同意。同意します。
もう、だからこう、動物のコミュニティを築いていく上で、なんか、なんだろうな、こう肌をこう、擦り合わせることで、もうなんか敵じゃないよ、みたいな、のをお互いに確認し合っ
おお、
て、コミュニ
敵
ケーションを
じゃ
形
な
成し
い
てい
よ。
くみたいなことが、多分、人間に置き換えて考えると、実際に会って、なんか、ニコニコ、日常会話をして、みたいな。
いや、本当です
同じ
ね。
物理的な空間にいるっていうことが、なんかそういうことなのかな、みたいな。
そうですね。なんか、明文化できないし、あ、じゃあ、それをロジカルに全て言うのは難しいし、そんな、オンラインだけでも成立するでしょとか、そういう話もあるんですけど、でも、なんだろうな、10人とか100人とか、そういう規模の集団の中にはいろんなタイプの人がいて、その中で、その今、本当にね、最近が言ったような、なんだろうな、こう、ちゃんとこのコミュニティに属してるぞみたいな感覚を醸し出す一番、なんだろうな、誰に、だ、ど、どんな属性の人にも、なんか響く方法が多分集まる、リアルな集まりなんだろうな、とは思いますね。
いや、思いますね。自分がこのコミュニティにいていいんだっていう実感を得るためにも、で、あと、自分以外の他者がコミュニティにちゃんと馴染んでいて、なんかそのコミュニティにいていい人なんだっていうのも、こう認識できる。だから自分目線でこの人は大丈夫な人なんだって思える。みたいな。他者に対しても安心感持てるし、自分の立ち位置的にも安心感持てるみたいな。多分状態が長くこう、そこで働いていく上でメンタルを保ってくれんだろうな、みたいな思ってて。
そうです
そう。
ね。
だ
いや、ご
から、
めん、
そのためには、
同意しかない。同意しかないんだけど、ちょっと待って、そもそもちょっと結婚の話を聞きたかった。出社の
何の
話になっちゃってる
話？
けど。
すごい逸れた話だ。
あ、そうですね。しかもだいぶ時間が経ってるんで、ちょっと、巻きで ちょっと 巻きでいきたいんですけど。結婚、どうすか？
そうですね。まあでもさっき言ったみたいに同棲期間は長かったんで、そんなに大きな変化はない感覚ではいて、
なるほど。
まあ最近そういうようなことも奥さんと話してて、まあそうだよね、みたいな感じになってたんですけど、なんか、まあでも変わったことと、まあ自分のことで言うと、なんか日常の会話量めっちゃ増えたなっていう、まあこれはよくある
いい
話
こと
だと思
や。
うんですけど、
いいことや。
やっぱ一人暮らしだと、会話量、まあ自分がそんなに社交的な人間じゃなくて、なんか飲み歩くみたいなこともしないんで、一人暮らしの時も。まあよりこう、なんだろうな、日常的な会話量が増えたっていうのが結構大きい変化だなと思ってますね。
そうですね。まあ、量は大事ですよ。 その、
うん。
まあ、質と量みたいな話ありますけど、量は大事ですよ。
うん。
うん、そっか。
まあ、あと、今話してて思ったんですけど、なんか、自分に対する客観的な意見をもらえることが増えたのはでかいなと思って。
なるほど。
うん。
大丈夫、厳しいこと言われてない。
まあ言われてますね。
ああ、ね、それはまあ、
まあ、
そう、
でもやっぱ、これだけ距離近くならないと、なんか正直に自分について意見をもらう機会って、まあ、そんなにないじゃないですか。
あ、それはそう、それはそうかも。パート
よっ
ナーで
ぽ
す
ど
からね。
仲いい友達とかでも、やっぱ他人は他人なので、別にその二人の関係に何の責任も発生してないし、そう、四六時中一緒にいるわけでもないんで、まあそういう意味で、そういう、客観的に自分を見れる機会が増えるっていうのはいいことだなと思いますね。
なるほどな、いいことですね。
うん。
もう本当はね、ちょっとこの話で もう3時間くらい話したいとこだけど、すでに20分過ぎてるんで、ちょっと、いろいろネタ用意してくれてるのもう一つくらいはちょっと言っときたいなと。ちょっと AI の話はぜひ聞いときたいなと思ってまして。
AI の話。
ちょっと聞いていいですか？
僕でも結構こういう場で AI の話するの、ことが怖いなと思ってて。
どういうこと？
まあ僕がそんなに置いてるわけじゃない
ああ、
から、
私も終えてないです。
まあマサカリが怖いっていうのはあるんですけど。
大丈夫、来ない来ない。そんな聞いてない。大丈夫、大丈夫。
まあでもこれは別に AI に限った話じゃないから、まあ、それは、こういうポッドキャストやってる上では、
まあ、そうです
受け
ね。
入れなきゃいけないことだと思うんですけど。まあ、AI か。まあ、そうですね。まあ、冒頭に、
マックス20で使ってるんですよね。
MAX 20で、多分日本円で3万、4万ぐらい。
結構いってますよね。
まあ、円安だからよりお金かかってるんですけど。まあでも全然使い切れて長くて最近下げたんですけど、さ
マッ
すがに
クス。
と思って。
あ、
さす
ち
が
なみ
に、
に、
そう、マックスに落としたのかな。
私マックスでも全然使い切ってないですよ。
うん。なんか一時期、いろいろ試していく中で、まあ、並列していろいろ動かして、まあ仕事でもがっつり使ってみたいな感じで使ってて、マックスでちょっと使い切れなくて、増やしたんですけど、そう。なんか、あんまり割に合わないなと思っちゃって、20は。多分、頑張れば、なんだろうな。結構消費することできると思うんですけど、なんか、業務上そこまで必要かって考えると、まあ、ちょっと下げるかと思って。
いや、難
そのコスト
しい
とリ
な。
ターンがあんまり見合ってない気がしちゃって、ちょっとプランを落としたっていう感じですね。
なるほどな。いや、そこのジレンマは、同じかな。私もすごい、わかります。わかりますって言っていいのかな。まず私、マックスでも全然使い切れてないんですよ。マックスなんですけど。ただ、一方で、今そういう、まあ、メガベンチャーというか、業界のトップを走ってるような人たちの間では、なんかトークンマキシマムみたいな思想があるってご存知です？
わかんないです。
まあトークンだからまあ使い切る。こういうのまあできる限り AI に仕事させることが自分の価値につながるみたいな。実際それが評価基準にもなってるみたいな話があって、私はそれ全然ピンときてなかったんですよ。はあ、みたいな。別に、トークンなんていくらでも、なんか適当に使おうとも使えるじゃん、みたいな。でも、多分、これはそういうことじゃなくて、今この AI の黎明期で、なんだろうな。私はできてないし、おそらく世の中の大部分のエンジニアはできてないんですけど、ごくごく一部の人は、だから多分自分の生産性を10倍とかにできてるんですよ。AI によって。10倍ってすごくないですか？
いや、すごいですよね。
でも私はできないんですよ。せいぜい2倍いってるかな。
まあ、
正
僕も
直言っ
感覚
て。
そのぐらいですね。
10倍って、でも10倍ができてる世界線があって、で、できてる人がいる以上、なんかそこを目指さないと、じゃあ10倍ってだって、9人の人の仕事を奪うっていうことですよ。
まあ、その10倍の内訳を知りたいですけどね。まあ、
まあ、
そもそ
そう。
も、アウトプットを、何をアウトプットをする仕事なのかによってすごい、なんか、なんだろう、変わりそうな話だなと思っ
あ、まあ、
て。
それはそう。それはそうで、どんな、なんだろうな、こう、すべての業種において、最適に AI を使えれば生産性が10倍になるという話でもないとは思っているけれど、一方で、可能性としてはあると。その可能性は今否定はできないと。よって、トークン使えと。その可能性を見つけてみろよっていうのが、今、この、2026年4月のタイミングだと思うんですよ。半年後はもう違うかもしれない。
なるほど。
で、だからそこに対してすごい危機感を持てっていうのがトークンマキシマムなのかなっていう。で、ちょっと 正直今危機感を持ちつつあるくらいのレベルなんですけど、どうしたらいいのかなですよ、本当。
なる
はい。すいません、奪いました。
ほど。なんか、それで言うと、多分、そっち方向には、多分僕、そんなに違和感というか、危機感持ってなくて、
ああ、なるほど。
違う方向で危機感持ってるんですよ、っていうのを今、気づいたんですけど、話
ちょっと、だから、また、ぐさっと刺さる話のような気がする。聞きたい。
そもそも、まあ、今僕もその AI 使いこなせてる感全然なくて生産性もっと上げられるだろうなっていう感覚がすごいあるんですよ。
はい。
ただ一方で、まあ、自分の今の仕事はだいぶ AI に依存していて、
それは
まあ、
そう。はい。
コードをほぼっていうかまあ書いてない、書かないじゃないですか、もう、
書かないです
自
ね。
分
書いて
で。
ないです。はい。
で、設計するにしても自分で、まあ、その、プロンプト書く上ではある程度その前提知識とか、設計方針とかは考えるんですけど、
はい。
まあアウトプットに関してはもう全部 AI がやってるみたいな。ドキュメント作るにしても、その、まあいわゆるそのシステム開発の文脈で必要な設計関連の資料はもう全部AI が出力してるっていう状況で、まあ完全に依存してるわけですよ
や
ね。
ー、一緒だなー。はい。
なんですけど、その、じゃあ、今の僕のこの仕事を生産性10倍にしました。で、世の中のエンジニアとか、まあこういうその、なんだろう。まあこういうというか、まあ仕事を、デスクワークする人が、まあ大体 AI 使ってます。で、生産性10倍になりました。めちゃくちゃトークン使ってます。みたいな世界が果たしてなんか続くのかなっていうのが疑問で。
続くかどうか。
まあ相当その多分そういう世界になっちゃうと多分今のインフラでは持たないと思うんですよ。
ああ、なんか電気をめっちゃ食うみたいな文脈
あ、
で。
そうそう、もう本当でエネルギーの問題で。
ああ、まあそう、ああ、なるほどな。
ってなるとやっぱめちゃくちゃ高くなるか利用制限かかるかみたいな感じになるじゃないですか。
ああ、今は一種のなんですか、こう、タイムセールというか、バーゲンという
あ、そうです。
か。
もう、その、パイの取り合い競争の中で、なんかその、利用者側がもうお得に使えてるっていうだけの状況で。だからまあ、これが、例えばじゃあ、なんだろうな。まあ、いろいろいると思うんですけど、プレイヤーが。まあ、Google がじゃあ、一強になりましたってなったら、まあ、高くなんだろうなっていう感覚があって。
なるほど。
パイを取った上で、AI 利用料が高くなるだろうなっていうのを考えると、なんか大丈夫かな、この今の依存した状態はっていう、成り立つのかっていう。
やー、これはちょっと難しいな。難しいっていうのは、その話はなんかタイムスケールがすごい重要な話かなと思っていて、そうですね。うん、なるほど。例えば1年後にそうなってるだとだいぶ直近の問題じゃないですか。どう思います？
いや、わかんないですね。どうなんだろ
私、超究極で言うと、究極ですか、まあ私の想像力の及ぶ限りの究極で言うと、いずれ AI にも人権が認められると。そうすると、AI にこう仕事任すっていうことが、難しくなると。
ああ、なるほど。
AI も人権があるから。はい。
ブラックロードさせられないと。
そうそう。 そういう意味で使えなくなる未来にはたどり着くんだろうなっていう気持ちはあります。はい。でも、多分ね、それは、数年、いや、でもわかんない。いや、でもこれもタイムスパンってどうなんだろうな。いや、でも数年ではいかないでしょ、そこまで。つうか、そうなるかもわかんないし。
なんかまた新しい視点ですね、それ。面 白
い
い。
や、でも、そうでしょ、このままいったら、どこかで、私、だいぶ AI に対しては、こう、強く 強い言葉でいろいろお願いしてるんですけど きっとこれはダメだろうなと どうな
まあ、
るんです
結
かね。
局めんどくさいですからね。その、プロンプト打つのも。
めんどくさい
からできるだけ短い言葉で言おうとすると、まあ、その丁寧な部分はそぎ落とさなきゃいけないんで、まあ、きつい言葉にな
や
りますよね。
ー、そうだし、なんだろうな。これはもう私だけの感覚かもしれないんですけど、前は丁寧に言ってたんですよ。でも、なんか疲れちゃって、多分長く打つ、短く打つ以外の文脈で、AI を人として扱うみたいなことに疲れちゃって あ、もう AI だと。相手は AI であると。人間と同等の何か、こう自我を持ってる何かではないと。いう前提のもとに接してるとなんかこう、言葉遣いもちょっと、端的になるというか。もう何言ってるんですかね。はい。そんな感じです。
なるほど。いや、まあなんか、僕元から結構強いことで言っちゃってたなと思っ
ははは、
て。
そうなんだ。
一回その人間としてこう扱おうとしてるっていうところに、ええーと思って聞いてました。
なんか、最初、もう、あ、ちなみにもうチャット GPT が出てから3年経ってるんですけど、なんかどこかのタイミングではちょっと丁寧に言った方が、いい、質のいい回答を返してくれるみたいなタイミングがあったと思うんですよね。
ありましたね。
多分それ でもやめたっていう。
僕ひたすらその矛盾をついたりとか、理由を何回も聞いたりとかっていうのを繰り返してますね。変なアウトプット出してきたら。
そうですね。
これはもう、あれですね。まあ、世が世なら、だいぶパワハラっぽい感じになる。
そうですよ。10年後にはパワハラ扱いそれ。AI に対するパワ
ちゃんとできたものに関しては何のフィードバックもくれないのに、ひたすらそ
ハ
の間違ったことに対する矛盾の指摘と理由を深掘りされ続けるっていう
そう
パワ
ね。
ハラっすね。
いや、マジで、ごめんなさい、今後、定期的に、佐伯君にも、まあ、いつも言ってますけど、定期的に声かけして、こう、ポッドキャストを収録はしていきたいと思うんですけど、それでもやっぱ、スパンとして半年に一回くらいにはなると思うんですよね。で、AI のこの業界って半年経つと、だいぶ変わってそうじゃないですか。
変わりますね。
ちょっと、だ次、また佐伯君と話すときどうなってたか、だいぶ楽しみではある。
そうですね。多分なんか、AI 周りのが変わることで、使い方もだいぶ変わりそうなんで、半年で。
まあ、いや、本当そうですよね。
そこもなんか楽しみですね、半年後。
すごくね、我々が、で、現役の時代にこんだけ こんな恐ろしい、なんというか、ブレイクスルーが起きちゃうんだみたいな。
なんか、本当にバリバリの、なんか開発というか、まあエンジニアとしてキャリア考えるのむずくないですか？多分、新卒の人とかめっちゃむずいと思うんですけど。
いや、マジでそう。いやね、うちはまあ、私の長女が、まあ、大学1年生になったわけですけど、彼女が卒業してるときどうなってんだろうみたいな。
いや、
マ
そうっ
ジ
すよ
思
ね。
う。
とか、今から大学入ろうとする人、なんか、今情報工学かみたいな。逆に農業かみたいな。
それ、これやったら勝ちみたいなのって、ほぼ見えない。
そうですよね。多分10年ぐらい前は情報工学言っとけば OK みたいな時代ありましたよね。
ありましたね。ありました、ありました。
多 分
それこ
今はそう
そ、
じゃないから。
そう、去年それは崩れました。そうで
なん
す
かアメリ
ね。
カかどっかの、労働の統計、なんだっけな。で、ありましたもんね。コンピュータサイエンスの 学部とか、出てる人の、その就職率というか、まあ、そこら辺の統計がだいぶ悪くなっているっていう。
もうそれもちらっと聞いてるだけですけど、そうみたいですね。いやー、どうなるんだろう、本当。まあ、そうですね、これは、今我々の話はどっちかというとなんか悲観的な文脈で話してる感じはあるかもしれないですけど、ただまあ、なんですかね、もうちょい長期的な視野に立つと、私が生きてるうちに、なんかものすごい変化が起きるっていうことなんで、そういう意味でなんかすごい、なんだ、人類の発展というか、ポジティブに言っていけばですけど、生きてる間にものすごい変化を見れるっていうことなんで、まあ、いいとは思ってます。本当短期
そうです
的には
ね。
どうなるかわからんけど、
まあ面白そうですもんね、これ
面
から。
白い面白い。どこかで落ち着くとは思うんですけど、落ち着くまでにどこまで行くのかなと。もう何年前かわかんないですけど、あれか、囲碁で AI が、もうその人間を打ち負かすようになった時かな。まさに佐伯くんともうこれからもう AI が どんどんすごくなっていくぞみたいな話をした覚えがありますよ。
しましたね。
なっちゃいま
だ
し
い
た
ぶ前
ね。
ですね、でも。
そう、
5
だいぶ
年、
前、だいぶ
5、
前。
6年ぐらい前ですね。
そうかもしれん。実際来ちゃったよ、その時代が。
もう AI っすよ。だいぶ。
いや、
麻
もう、
雀
ね。
AI とかも出てきてますからね。
いや、麻雀も？そっか、まあ、なんでもあるか。
麻雀プロの人とか大変ですよ、だから今。
でも、麻雀は、なんだろうな。完全に確定性、不確定性、確定性、でしたっけ？
不確定ですね。
という意味においてまだ人間というか運の要素があるからというわけでもない。
運の要素あるんですけど、やっぱその期待値、なんかポーカーとかと一緒である程度期待値出せるんですよ。馬券と、なんだろう。その自分の手牌と馬券とで、まああと点数状況とかとで。ただ、やっぱそれだけで打ってないんで、プロは。まあ、なんだろうな。やっぱ対人ゲームなんで、やっぱその人のこう、間とかを読み取って打つわけですよね。テンパってるかどうかとか。まあ、でも AI はそういうの加味しないんで、放送対局で打った自分の打牌が、その AI に出力された期待値が最大となる選択肢を持ち出されて、なんか、お前はプロじゃないみたいに言われたりとか、期待値もわかんないのかみたいな、批判されるみたい
おお、なかなかしんどい。なか
な。
な
だから大変
か、
だなと思って見てます。
大変ですね。そうか。ちょっと待ってください。なるほど。もっと話聞きたいんですけども、だいぶ時間がいってるんで、ちょっと一旦ここで切りましょうか。じゃあもう前半はちょっとこの
では
くら
で
いという
は。
ことで、ありがとうございました。
ありがとうございます。